スマートウェルネス草津目指せ健康都市。この番組は草津市がお送りいたします。この番組では草津市が取り組みを進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりに取り組むきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと知ってもらい、草津市全体を挙げて健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第3水曜日の正午から、再放送はその日の午後8時からと深夜1時から、翌週第4水曜日の同時刻にも放送しています。またオンデマンド配信も行っています。今までお届けした過去の放送も含めて、FM 草津のホームページ上を介していつでもどこからでもお聞きいただけます。お時間のあるときにぜひお聞きください。さて、今月は知ってほしい議会の活動についてお送りしていきます。お話しいただきますのは、草津市議会広報広聴委員会千成隆議員、野村智子議員、福田茂雄議員、藤本亜紀議員の4人の皆様です。それでは初めに自己紹介をお願いいたします。
千成隆です。よろしくお願いします。
野村智子です。よろしくお願いします。
福田茂雄です。よろしくお願いいたします。
藤本亜紀です。よろしくお願いします。
千成議員、野村議員、福田議員、藤本議員、どうぞよろしくお願いいたします。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえです。さて、この番組は草津市の職員さんにご出演いただき、自らの課の授業やイベントなどを紹介してもらうものです。この知ってほしい議会の活動をテーマにして、現役の市議会議員の皆様にご出演いただくシリーズもパート2ということで定着していきたいシリーズでもあります。草津市議会では市議会だよりという広報誌を発行されています。5月1日発行、ナンバー191号をご覧になりながらお聞きいただきますと分かりやすいかと思います。さて、議会の皆様は日頃地域で市民と直接お話しする機会が多いと思いますが、放送を通じてお話しする機会は少ないかと思います。今日は市議会の仕事や仕組み、今議会で議論されてきた事業、そして市議会の広報誌議会だよりなどについて議員の皆様に直接伺っていきます。存分に議会を PR していただき、多くの方が関心を持っていただけるようにお話しください。それではまず千成議員に伺っていきたいと思います。はじめは基本的なことになりますけれども、草津市議会議員の議員定数は何人でしょうか。また任期は何年で、期間はいつまででしょうか。教えてください。
草津市議会議員の定数は24人です。任期は4年間、2027年9月30日までとなっています。
はい。市議会の議場は市役所の3階、そして傍聴席は4階にございます。議会での会議、どのような流れで開催されているのか、簡単に教えていただけますでしょうか。
まずは議会は1年間に4回開催されます。各会、開会日から閉会日まで約4週間の期間で行われ、提出された議案に対して質疑や市政運営全般の疑問点などについて尋ねる一般質問など、我々議員は市民の皆さんの声を行政に届けています。
はい。それぞれの議会の個人活動に加えて、会派といわれるグループでの活動もありますが、これはどのような活動になりますでしょうか。福田議員、教えてください。
個人活動には限りがありまして、さらに広い活動をするために同じ政策目的を持った議員が集まり、研修、先進地視察、国、県への要望、陳情を行うことが可能となっております。
はい。また議会組織の中で委員会といわれる活動もあります。これはどんな活動で、どのように運営しているのでしょうか。 広報校長委員会もその一つでしょうか。
はい、委員会には4つの常任委員会がございます。具体的には予算常任委員会、総務常任委員会、文教構成常任委員会、産業建設常任委員会でございます。その他に議会運営委員会、決算特別委員会、ゼロカーボンシティ特別委員会、総合計画特別委員会があります。広報校長委員会に各会派から1名、各常任委員会から1名参加され開催されます。
はい、議会の仕組みを少しでもご理解いただけましたでしょうか。それではここで音楽を聴いていただきブレイクといたしましょう。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、今月は知ってほしい議会の活動についてお送りしています。お話は草津市議会広報校長委員会千成隆議員、野村智子議員、福田茂雄議員、藤本明議員です。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、曲の前は草津市議会の議会の仕組みなどについて基本的なことをお伺いしてまいりました。続いては野村議員に伺ってまいりましょう。草津市の大きな事業の一つに市民待望の草津市立プールがあります。最近では外観の様子がきれいに見えてきまして、近くを通りますと本当にワクワクしてきます。
おっしゃるように、草津市立プールは市の大きな事業の一つで、多くの方からご期待をいただいている施設になるかと思います。建物を囲っていた足場が解体され、外観が姿を現し、ワクワクしてくださっている方もいらっしゃるのではと感じています。私自身も草津川土地をウォーキングしながら、定点観測で完成に至るまでの過程を見ていて、ワクワクしているうちの一人です。
はい、来年滋賀県で開催される国スポ小スポに合わせての建設になるんですよね。とても楽しみですね。
いよいよといった感じで本当に楽しみですね。令和7年に滋賀県で開催の私が輝く国スポ小スポの水泳競技会場として建設された施設ではありますが、スポーツ環境の充実、新たなにぎわいの創出、スポーツ健康づくりの推進の実現を図る施設として整備が進められています。
市立プールの建設については議会でもさまざまな議論があったと伺っておりますが、どのような議論だったのでしょうか。
先日議会で建設現場の見学へ行ってまいりました。その際に議論していた事案について話題が出たりもしました。さまざまな議論がありましたが、この施設を民間企業に管理運営を委託する指定管理者について、整備費について、その費用対効果、料金設定や維持管理費、供用開始後の利活用についてと、多くのことを議論してまいりました。
市民が利用するプールとしては、議会としてどのような施設を目指していますか。
そうですね、やはり健康都市草津として健康づくりの拠点となり、多くの市民の皆様にご利用いただき、活用してもらえる施設であってほしいという思いとともに、新たなにぎわいの創出を図り、周辺施設の利用も含め、地域の活性化につながる施設を目指したいと考えております。
はい、新しい施設で多くの市民が体力づくり、健康維持などに利用してもらえるのはとても嬉しいことですし、とても楽しみですね。
はい、オープンが待ち遠しい草津市立プールには、通年利用できる屋内温水プールが計3面あり、その他にトレーニングルーム、レッスンスタジオ、会議室等を備えた総合スポーツ施設となっています。人生100年時代と言われている昨今、健康寿命の大切さをご存知の方も多いと思いますので、体力づくり、健康維持等に利用していただけますと幸いです。
はい、プール完成はいつになるんでしょうか。また竣工に際してエキシビジョンなどは用意されているんでしょうね。
今年の8月の教養開始予定となっております。
はい、
現在は内装工事の仕上げや外構工事等が進められています。7月27日に草津市立プール開館式典が執り行われます。同日の午後には市民参加型のイベントも検討されているとのことです。
はい、国スポ小スポの大会と合わせてプールの竣工とても楽しみですね。
はい、市内各所に国スポ小スポの横断幕や上りが掲示されており、市民の皆様もご覧になっていただいているかと思いますが、草津市立プールの竣工とともに国スポ小スポの大会開催を楽しみにしていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。国スポ小スポ滋賀県そして草津市で盛り上げていきたいですね。草津市提供番組スマートウェルネス草津目指せ健康都市、今月は知ってほしい議会の活動についてお送りしています。お話は草津市議会広報広聴委員会千成隆議員、野村智子議員、福田茂雄議員、藤本明議員です。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
曲の前は2024年今年の8月待望のオープン草津市立プールについてお伝えしました。続いては市制施行70周年記念事業についてお送りしていきます。千成議員に伺ってまいりましょう。草津市は今年の令和6年10月15日めでたく市制70周年を迎えます。すでに始まっておりますが、記念事業が大変目白押しとなっております。タイミングよく先日草津市の人口が14万人を突破いたしました。議会としては70周年記念事業をどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。
市制70周年という節目に先人の方々の努力や功績に感謝し、時代とともに発展してきた草津市のこれまでの歩みや歴史、文化を再認識する機会と捉えています。また草津市の PR の場としても捉えています。草津市外からたくさんの方にお越しいただき、草津市の良さを実感していただきたいと思っております。
はい、経済的効果やシティセールスなど、議会としても議論があったようですが、どのようなことだったんでしょうか。
市制70周年の事業として、特別事業17、関連事業17の計34の記念事業を予定しています。議会としては事業ごとに目標値を立て、効果が検証できるようにするべきと議論をさせていただきました。
はい、たくさんの事業がありますからね。今年は JR 南草津駅、立命館大学琵琶湖草津キャンパス、開業の30周年を迎えるのですね。
そうですね、草津市の発展に大きく寄与された JR 南草津駅様と立命館大学琵琶湖草津キャンパス様が30周年を迎えるにあたり、草津市政70周年と連携を図った記念事業も実施予定です。
はい、70周年記念事業の予算が気になるところなんですが、一つ一つが大切な事業ですよね。
そうですね、人、町、時のつながりを大切にしながら、誰もが健やかで幸せに暮らせる町へつながるよう、一つ一つの事業を市民の皆様と共に機運の醸成を図り、予算に合う効果を出せるよう、我々議会としても取り組んでまいりたいと思います。
はい、ありがとうございます。今年の草津市は盛り上がる楽しい事業がされますね。広報やホームページなどをご覧になって、どうか積極的に参加していただきたいですよね。それではここで曲をお聴きいただきブレイクといたしましょう。草津市提供番組スマートウェルネス草津目指せ健康都市、今月は知ってほしい議会の活動についてお送りしています。お話は草津市議会広報広聴委員会千成隆議員、野村智子議員、福田茂雄議員、藤本明議員です。引 引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて曲の前は姿勢志向70周年記念事業についてお伝えしてまいりました。続いては野村議員に伺ってまいりましょう。ここからは高校生と市議会議員との意見交換会についてお伝えしてまいります。これはどのような事業なんでしょうか？
はい、この事業は若者の議会活動に対する認知度の向上や若者がまちづくりを考えるきっかけづくりをするとともに多様な市民参加を図る機会の一つとして若者世代への広報・広聴を行うことで市民に開かれた議会、政策の立案や提言をする議会の実現を図る取り組みとして令和4年から実施しています。
はい、令和5年昨年7月にも開催されました高校生と市議会議員との意見交換会、どのような意見があったでしょうか？教えてください。
はい、午前午後の2部制で実施をしまして、はい、午前は草津養護学校と草津市がより住みやすくなるためにはをコンセプトにテーマを選定いただき生活、交通、教育についてバリアフリー化の推進やバスの増便、多様な学びの場の創出等の意見がありました。午後は草津東、湖南農業、多摩川の3高等学校とテーブルごとにテーマを設定し6つのテーマについて意見交換がなされました。本当に多くの意見が出され活発な論議がなされ有意義な時間となりました。
はい、高校生の素朴で斬新、活気あふれる意見について刺激を受けられたと思います。次回の意見交換会楽しみですね。
そうですね、高校生の価値観や視点はとても新鮮で私たちが考えつかない意見やアイデアが多く新しい目線でまちづくりを考えるきっかけにもつながりますし、これからを担う次世代の考えや思いを直接聞くことができる機会となるので今からとてもワクワクしています。
はい、今年も、ね、開催されるということなんですが今回対象はどの高校なんでしょうか？
はい、本年度も開催をいたします。対象となる高校は綾葉高等学校、草津高等学校、草津東高等学校、高専カトリック高校、湖南農業高等学校、玉川高等学校の計6校となります。
はい、それでは開催日を教えてください。
はい、開催日は7月25日木曜日です。高校生の皆様との意見交換会楽しみにしております。
はい、私も楽しみです。続いては市内小中学校の体育館等の空調設備についてお伺いしていきましょう。福田議員に伺ってまいります。現在14小学校と6中学校で体育館の数は20ございます。この体育館の空調設備に対して議会として様々な議論があったそうなんですがその経緯を教えていただけますでしょうか？
はい、近年の記録的な猛暑による児童生徒の熱中症対策、各種イベントや災害発生時における広域避難所の防災機能強化の必要性が高まってきているため市内すべての公立小中学校の体育館にガス式の空調設備を整備することとなりました。
はい、ありがとうございます。最近では今お話しいただきました体育館ですね、災害が起こった際の避難所としての大きな役割があるためこの空調設備を配慮されたということで、その必要があったと思いますけれどもお聞かせいただけますでしょうか？
その通りです。先ほどもお答えさせていただきましたが風水害の場合は避難所開設についてはある程度予測可能です。
はい、
しかし防災の観点からすればいつ起こるかわからない状況下での広域避難所での空調設備整備は重要となってきます。
体育館の空調利用も授業に応じた、ね、上手な使い方をしていきたいですよね。
その通りです。記録的な猛暑による熱中症対策は必ず必要になってきます。
はい、 空調設備が整いますと学校行事だけでなく、まあ、地域のさまざまな利用にも幅が広がっていきますよね。
その通りです。今でも各種イベント等で学校行事として町内会で使用されていることがありますので、大変必要になってくるものだと考えております。
はい、わかりました。草津市提供番組スマートウェルネス草津目指せ健康都市、今月は知ってほしい議会の活動についてお送りしています。お話は草津市議会広報校長委員会千成隆議員、野村智子議員、福田茂雄議員、藤本明議員です。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
曲の前は高校生と市議会議員との意見交換会、市内小中学校の体育館等の空調設備についてお伝えしておりました。最後は広報誌議会だよりについてお伝えしていきます。続いて藤本議員にお伺いしていきたいと思います。ファンの皆さん、お待たせしました。本日お越しいただいている広報校長委員会の皆さんが中心となっている市議会だよりですが、基本的なことになりますけれども、年にどのくらいのペースで発行されているんでしょうか。
はい、議会だよりは5月、8月、12月、2月の年4回で各議会の内容をまとめて発行しております。各号の発行には約2ヶ月かかるため、リアルタイムの情報発信ができないことをご理解ください。例えば次回の6月議会の場合、議会だよりとして発行は8月になります。
はい、2ヶ月もかかって制作されているんですね。大変ですね。紙面はどのような内容なんでしょうか。
議会だよりでは市民の皆様から預かった税金の活用や、市が提案した予算案について24人の議員が審査した結果をお伝えしています。例えば中学校の給食無償化にかかる約2億円の事業費の内訳や、安全な給食センターの施設管理の運営費の質疑応答内容も掲載しています。また各議員の質問や委員会で審議された議案についても簡潔にまとめています。
はい、そして今回の号はリニューアル部分があるようなんですが。
はい、その通りです。今回から議会だよりの表紙と 2,3 ページこちらをリニューアルしました。その理由は、前回の読者アンケート調査で全個配布されているのにもかかわらず読まれていないことに気づいたためです。私たちの声が一方通行になってしまっていることに対処するため、座談会を開催し、聞いて伝えるみんなの広場コーナーを設けました。この変更について多くの方から雰囲気が変わった、良かったと好評をいただいております。
はい、表紙がリニューアルしているので、少しでもね、分かった方いらっしゃったと思いますけれども、親近感が湧く柔らかいものを感じました。
ありがとうございます。まさにその親近感を持っていただくために、今回の議会だよりをリニューアルをしました。議会という言葉だけではなかなか硬いな、難しいなというマイナスイメージを持たれがちで、中身も文字だらけで読みにくいのが現状でした、そのイメージを払拭し、草津市にとって大切な審議結果を分かりやすくお伝えするため、今後も取り組んでまいります。
はい、次回以降も座談会方式で行かれるんですか。
それは今回の反響を議員の中で検討して、座談会形式の継続を検討します、継続することになれば、次回はどのような方々と座談会を開催するか、広報校長委員会で議論していきます。
はい、手に取ってみたいと思わせる紙面作りは難しいでしょうか。
そうですね、手に取ってもらえる紙面作り、こちらはそう難しくはありません、全国各地で さまざまなアイデアを生かして紙面を作っている方々がいます。そういった方々のお知恵を借りて、より良い議会だよりを作っていきたいと考えております。
はい、今後ねご覧になった方から反応っていうのはどうだったんでしょうね。先ほど少しねお話しいただきましたけれども、何かご意見などは聞かれましたでしょうか。
はい、見やすくて読みやすかった、また表紙から伝わってくるものがある、気持ちが込められていてすごくいいなど、ある程度評価をいただいております。
はい、それは良かったです。ではこれからですね、どんな紙面作りを目指していきたいですか。
はい、私たち広報校長委員会は広報だけでなく校長という役割も担っています。議会からの一方的な情報ではなくて、市民の皆様からの意見を座談会でお聞きしながら一緒に作り上げる紙面を目指しています。市民の皆様に寄り添える議会であることを伝えるために、これからも取り組んでまいります。
はい、ありがとうございます。草津市提供番組スマートウェルネス草津目指せ健康都市、今月は知ってほしい議会の活動についてお送りしていきます。お話は草津市議会広報校長委員会千成隆議員、野村智子議員、福田茂雄議員、藤本明議員です。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
曲の前は議会だよりについてお伺いしてきました。さて今後の議会だよりナンバー191号、最終面に大きくご案内がありました。次回市議会の日程となります。最終的には議会開会の前の議会運営委員会で決定することになりますけれども、6月7日金曜日から6月28日金曜日までの会期で開催予定です。それでは福田議員に伺ってまいります。直接議会の様子を傍聴したいという方は拝見できるんですね。
はい、その通りです。本会議は議案などを審議し、議会の最終的意思決定をする重要な会議となります。公開が前提でどなたでも自由に傍聴できます。
はい、本会議や委員会は事前予約は不要で、当日受付簿に必要事項を記入することで傍聴可能です。詳しい日程については草津市のホームページをご覧ください。また本会議はインターネットでライブ中継をしているんですね。
開かれた議会として多くの方に議会運営を見ていただくため、インターネットでライブ中継もしております。
はい、たくさんの方に興味を持っていただいて議会の傍聴へお越しいただいたり、またライブ中継を見ていただきたいですよね。それでは最後になりました、ご出演の4人の皆さんから一言ずつメッセージをお願いいたします。まずはじめに千成議員お願いいたします。
今回はこのような議会の活動についてお話しする機会をいただきありがとうございました。今後も地域課題や市民ニーズを校長活動の中で的確に集約し、議会活動のプロセスや結果を分かりやすく広報活動で発信することで、議会への認知、興味、関心を高めていけるよう議会として取り組んでまいります。
はい、ありがとうございます。続いて野村議員お願いいたします。
はい、本日はこのような機会をいただきましてありがとうございました。市民の皆様に議会を身近に感じてもらえるよう今後も努めてまいります。今回の放送を聞いて少しでも興味関心を持ってくださったら、議会の傍聴やライブ中継、ぜひ一度お越しいただいたり中継をご覧いただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。続いて福田議員お願いいたします。
はい、本日はこのような機会をいただきまして誠にありがとうございました。議会は市の行政方針を決定、適正に行われているかを確認してまいります。 今後も市民のためにより良い市政の実現をできるよう努力してまいります。
はい、ありがとうございます。そして藤本議員お願いいたします。
はい、本日はありがとうございました。とても楽しい時間を過ごせました。市議会では皆様のお越しを心よりお待ちしております。どうぞお気軽にお越しください。
はい、皆様ありがとうございました。今月は知ってほしい議会の活動についてお送りしてきました。お話は草津市議会議員広報公聴委員会千成隆議員、野村智子議員、福田茂雄議員、藤本明議員の4人の皆様にお話を伺ってまいりました。皆様どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
草津市提供番組スマートウェルネス草津目指せ健康都市。この番組は毎月第3水曜日の正午を初回とし、再放送はその日の午後8時からと深夜1時からとなります。翌週の第4水曜日の同時刻にも再放送しております。またオンデマンド配信も行っておりまして、過去の放送すべて FM 草津のホームページからお聞きいただけます。お時間のある時にお聞きください。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。それではエンディングに旅丸健康体操をお送りしていきましょう。この旅丸健康体操についてご説明いたします。旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターである旅丸と一緒に楽しく体操して健やかで幸せになろうという体操です。健康都市や草津市の魅力を広く知ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を目的に、製造元の株式会社メディアエージェンシーを中心に市民の方々の協力により作られました。また体操の動きは地元滋賀出身のプロ野球選手を少年時代に指導するなど、スポーツトレーナーとしてご活躍されている小寺学さんに監修していただいており、一つ一つの動きが体の各部のストレッチになるようになっています。もっとたくさんの方にこの旅丸健康体操を知ってもらうという思いから、この番組のエンディングテーマに旅丸健康体操を採用させていただいています。残念ながら現時点では曲の中に体操の動きの説明が入っておらず、体操の仕方は動画を見ていただかないとわからないのですが、初めて聞くという方はまず曲だけでも覚えていただければと思います。体操がわかる方は曲に合わせて一緒に体操をしましょう。動画は草津市のホームページに紹介されています。この機会にご覧ください。スマートウェルネス草津目指せ健康都市。この番組は草津市の提供でお送りしました。